TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは、セパ交流戦開幕直前スペシャルということで、いよいよあさって5月24日から始まる日本生命セパ交流戦2022、ペナントの行方を左右する交流戦の展望をこの方と深掘りということで、ジョニーこと黒木とともひろさんです。
はい、よろしくお願いします。
この間、
はい、
マリンで娘さんにばったり会いまして、はい、あんなことあるんですね。僕らたまたまあそこのロッテリアで、うん、はい、食べ物買ってたんですよ、
はい、
もうすぐ会場ですって言うと、あの M スプラッシュっていうんですか、はい、M スプラッシュの子たちが入り口で、うん、本当ゲートでご挨拶いらっしゃいませとかってやってくれるんですね。でポーッと走ってたら、広報の
カジワラでしょ、
ええ、はい、カージーがカージーチャンネルがあれ、ジョニーの娘さんいるんですよとか言って、えぇ、ー、って俺それ初耳だったから、はい、俺たちがそこでロケしてるそこのゲートのとこにいて、うん、であの子そうですよとか言って、本当にってマスクしてるからあんまりちょっと目しか分かんないんだけど、本当、お父さんにいつも世話になってんだけど、はいっつったら、あ、やっぱ似てるわ目っつってそれで、はい、俺はこの時は知らなかったから、うん、あのジャニコジャニコって呼んでたんだけど、ね、そしたら、ジョニーに会ったよって話したら、うん、ちっちゃい頃からもう目元そっくりでジョニコって言われてるんですってリアクション来たっていう。それでもう番組のそのスタッフがもう大好きになっちゃってずっと追っかけてるんですよ。わ、ジョニコ来た、ジョニコ来たってカメラと
見ました。だから見ました、チャンネル見ました。
どうでした、ジョニコちゃん。
いやいや、
リアクション
一応あの M スプラッシュって結構その、なんていうんですか、決まり事が結構厳しいみたいで、
何、あの選手と話しちゃいけないとか、
まあ、いろんなこう取り決めがあるみたいなんですね。
恋をしちゃいけないとか、
まずその取材を受けるにしてもちゃんとアポがあってからじゃないと、なんか受け答えするのが厳しいっていうのがあったりするから、結構戸惑ってみたいです、まあ、最初は。
あ、
本当に答えていいのかどうかっていうのが、
俺たちがこうノーインフォメーションで言っちゃったから、
はい、
あ、この起きて破りって
そうそう、ね、まだ今年新人なんでちょっと
戸惑って。あ、1年目なの。
そうなんです、はい、昨年オーディション受けて。
厳しいんでしょ、だってこういうオーディションも。
厳しかったみたいですね。まあ、その前の年にオーディションを受けたかったんですけども、うん、コロナによってそのオーディションがなくて、うん、で一応娘はその就職を一回したんですけど、うん、やっぱりね、私これじゃない、この仕事じゃないって言って辞めて帰ってきたんですよ、その入社式の時に。
会社辞めて、
会社を辞めて、
M スプラッシュに、
M スプラッシュに入りたいというところで1年浪人をして。
学生時代やっぱそういうチアリーディングやってたとか。
もともと3歳の時からずっとバレエをやっていて、で身長が伸びないのでちょっとバレリーナちょっと厳しかったんですよね。でそれから大きくなって、コンテンポラリーだったりとか創作ダンスの方と、あと日本女子体育大学っていうところでその踊りの勉強もして、まあ踊りをやりたいっていうところで、まあ1年浪人をして、で去年の夏ぐらいですかね、オーディションを受けるっていうのを聞いて
お父さんがいたロッテの。
そうなんですよね。
ジャイアンツとかそうじゃなくて、
ロッテ。ロッテ。その前は実は売り子もやってて、ビールの売り子とかもう3年ぐらいやってたんじゃないですかね。
マリンで、
マリンで僕ずっと内緒で黙ってたんですけど、突然なんか入り中みたいなロケみたいなのがたまたまラジオであって、でお客様と話をするときに、ジョニーさんの娘さんからいつも買ってますっていうところでバレちゃったんですよ。はい、まあ本当になんか小さい頃からそのまあ、千葉ロッテが大好きで、マリンスタジアムの中で、
働きたいと、
まあ、働きたいというなんかそういう思いがずっとあったみたいで、
は
い、そうなんですよ。
おいくつなの娘さん。
大学を卒業して2年目なんで24になりますね。
24、
はい、
こうやってさやっててさ、
はい、
将来ロッテの選手と結婚なんていうことになったらお父さんどうなの。
まあ、別にそれは全然構いませんね僕は、はい、正直あんまり干渉してないんで、
はい、
もう恋愛も好きにやってくださいだし、もうとにかくやりたいことやればっていう感じなので、全然問題はなく、ただやっぱり恋愛だとか、まあ、多分難しいと思うし、 あとはその送り迎えとかも実はできないらしいんですよ。
送り迎え、
はい、あの一緒に僕が中継行くときに例えばあの家から行くの構わないじゃないですか。
はい、
でもその車に乗ってるのがあんまりよろしくないとかね。一応人気商売だと思うし。
え、取り決め、なんで車だ、
うん、いやだからそのだから男の人の車から女の子が降りるっていうのがやっぱりそのファンの方だったりとかあるんじゃないですか。
すごい厳しいね。はい、
だから結構厳しいみたいです。だからその接点あまりその選手たちの接点も持ってないとか、球場内ではあまり声かけちゃいけないとか、
絶対口聞いちゃいけないんだろうね。
はい、結構厳しいみたいですね。例えばですよ、ええ、マリーンズの選手が、ええ、なった時に、ええ、いやジョニーの娘だよね、多分なると思うんです逆に。
あ、逆にね、逆に、はい、もう要するにジョニコちゃんの後ろにはジョニーがいるって分かってるわけだからね。
はい、
あ、行ったら筋トレやらされちゃうぜ。
確かに確かに言われるかもしれないですよね。はい、
なるほど。
まあ、でも純粋に本当に踊りが好きで、うん、あの一緒にそのマリーンズの選手たちとファンの方と一緒に戦いたいという思いがあったみたいで、まあ、こういう形になりました。
キレがいいんですよやっぱね。やっぱジョニーの運動神経ちゃんと継承してんだね。
火事映ってますけどね。すいません。
まあ、じゃあ、はい、ということで今日はジョニーですね、交流戦を語っていただきますか。はい、今年開幕スペシャルの時もジョニー来ていただいて、はい、断然今年パリーグロッテと、
はい、
忖度なしでと、
はい、
どうですか今のこの。はっきり言って不調、不調、
不調です。
これなぜ、
あの昨年調子の良かった選手たちが今、まあ、不調に陥ってるっていうところと、うん、まあ、怪我人ですよね。荻野選手まずいなかったりとか、
まあ、っていう打てないし、
はい、やっぱりリリーバーですよね。増田選手につなぐまで の, その真ん中の中盤から終盤にかけてのセットアッパーがもうほとんど今機能してない状況だったじゃないですか。
はい、
うん、だから まずそこでゲームが作れてないっていうのがあると思うんですよね。
うん、
あと打てないですよね。
打てないんですよ。
びっくりするぐらい
打てないです。
はい、レアードもマーティンも、
はあ、なんでしょうね。やっぱ誰かカバーしようと思って力入っちゃうのか、
うん、まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあ、僕はたまたまそのマーティンが、ね、あの、うん、打てなくなる前の時に多分中継してて、
うん、
マーティン自打球当てたんでしょうね、右足に、
うん、
で昨年その当ててその骨折してあまりうまくいかなかったところあるじゃないですか。
あ、右足の効果なんてありました
よ
ね。
で同じところ当ててるんですよ、
うん、
でその後普通に試合出てるんですけど、その後から全力疾走だったりとか、うん、守備もこう全力で追いかけてる姿があんまり見えてないので、
やっぱちょっと痛いんだ。
痛いの我慢してやってるんじゃないかなとか。でそのポイントゲッターになるそのマーティンであったりとか、うん、レアードが打てなくなっちゃうと当然その得点力が落ちてくるっていうのがあるので、うんうん、まあそのあたりかなーで、
ちょっと
苦しいです。僕も苦しいです。
見てて、はい、そうなんですよ、うん、だから借金をなんとか交流戦までに5割になんて言っていたら、うん、気づくと日ハム来てますからね。
来てますね。まあ、ね、ファイターズもなかなか選手たちがちょっと落ち着いてやり始めてる感じしますよね。
ソフトバンク3立てしましたからね、はい、この間
あの開幕カードとカードぐらいってもういろんな起用されてるので、多分選手は、うん、あれどういう風にしてどこのポジションなのかな、多分分からない部分結構あったと思うんですよ、
うん、
ただその後から先発ピッチャーはちゃんとローテーション回るようになってるし、うん、でリリーブバーもそうですし、うん、落ち着いて野球やってるような感じに見えるんですよね。
この間の千賀君とあの伊藤博美の 1-0 の投げ合いすごかったですもんね。
いや、伊藤選手もいいピッチャーですからね。
ね
え、あと松本剛がいいじゃないですか。
首位打者ですよ剛。本当ね、はっきり僕ね取っちゃえと思ってるんですよ、
うん、
今年首位打者ストーン。やっぱり掛布さんが言ってたでしょ、タイトルとか優勝を経験すると選手はもうすごい伸びるって、うん、ゴー取ってほしいんだよな。右打者でなかなか首位打者、は
い、ないですよね。だから内川選手みたいな感じになってほしいですよね、
うんうんうん、
だから本当にその速い球は右方向打つし、うん、でちょっと緩い球引っかかってレフト方向打つことができるし、でツーストライクのアプローチが非常にうまいんですよ、う
ん、拾うんだよね。
そう、追い込んでからね打ち取れるそのイメージが今湧かない、
うん
うん、ピッチャーからすると
追い込まれてもファールでカットして最後の最後にあダメかと思ったら拾って、それが野手の間とかね。
そうなんですよね。だから16年とか17年そういうバッティングしてたんで、もともとゴーはですね、
うん、
だからそんな感じが今年見えて、それプラスちょっとパワーも出てるんでちょっと楽しみですね、
う
ん、
やつは、ね、はい、もう帝京のキャプテン、
うん、
であの大谷君が初めて甲子園出た時に最後タイムリーで ってライト前に打って、それは決勝点で勝ったんですけど、いいバッターでしたよ高校時代も、うん、あの高校の夏の決勝戦の時に俺神宮で見てたんですけど、ものすごいドライナーでレフトホームラン打って、君はプロに行けるって俺大きい声で言ったの。君はプロに行けるぞってね、やっぱりちゃんと俺は見てるね、うん、さあじゃあ交流戦まずセリーグから聞いてみますか、
はい、
この今の並びはどうですかジョニー。
僕が春予想してた順位ではないですね、はい、まあ、ジャイアンツが2位に来るかなっていうところあったんですけど、うん、ヤクルトが3位とか、うん、で広島はもうちょっと2つ下だったんですよね、うん、ただ昨年ヤクルトはちょっとこうじわじわこう我慢しているような時期だったんですけど、うん、ちょっともう突っ走る感じがちょっとありますよね。
ちょっとありますよね、
はい、だからピッチャーも勝ち星も出てる、で防御率も良くなってきてる、うん、でやっぱりバッターが活発ですよね。
やっぱりね胸がいいんですよ、うん、村上くんがほとんど逆方向ホームラン打ってるんですよね。
そうですよね、あの本当にそのボールの内側を叩いてるので、うん、あの反対方向が大きな手を打つじゃないですか、うん、で緩い球が引っかかってあのライト方向を打つこともできるし、うん、なんかどういうボールでも対応できるようなバッティングになってますよね、うん、
でちゃんとね、うん、際どい球を見極めてねフォアボールちゃんと取ってるんですよね、うんうんうんうん、
であとはやっぱりその昨年 そのチャンピオンになったっていう自信だったりとかは、うん、あのなんて言うんでしょう、いや本当にやれるのかなっていうものが、うん、いや俺たちは本当にやれるんだっていうふうに変わったと思うんですよ、うん、今年は、うん、本当の真の力がついた状況だと思うので、うん、そうなってくると若い力ってどんどんどんどん上いくじゃないですか、うん、なんか突っ張り知りそうな感じしますよね。
そうなん、
はい、
サンタがいないんですよ、
ね、それでもですよ、うん、その僕は行きそうな気がするんだよな。
強い、
はい、
強いのヤクルト、やっぱテッドも打つし、うん、だって奥川君全然投げてないでしょ。
だからそういう選手がいなくても勝つっていうことがさ、もう全選手が分かり始めて、うん、だからその怪我だったりとか調整不足だった選手が帰ってきた時にはよりその上乗せできるよねっていうものがもう分かってるんで、うんうん、だからそういったあのクエスチョンを持ちながら俺ら本当に強いのかなじゃなくて、うん、クエスチョンじゃなくても確信ですよね。
まあキャッチャー中村君も帰ってきたしね、
やっぱそのあたりの大喜利の要もね、
いやいやいや
ますし、ね、はい、
ジャイアンツはどうですか。
まあ、ジャイアンツはもう変わらずこのままあの上位をずっと走ると思いますね。
まあでも坂本君がちょっと離れて、うん、でも吉川が戻ってきて、はい、いきなり打ってましたけども、うん、どうなんだろうな、ピッチャーが、
うん、ちょっとピッチャーはね、はい、だからあの後ろの大勢君かな、うん、があのどれぐらいあの1年間踏ん張ることができるかじゃないですかね。やっぱり一番後ろのピッチャーで最後のアウト取らなきゃいけないピッチャーなんで、うん、そのピッチャーが下手った時にどうなるかっていうのが一番課題のチームだと僕は思うんですよ、うん、だから我慢して使い続けるのか、ちょっと疲れてるくらいあえて登板間隔を空けて他のピッチャーを代替するかとかっていうのをやらなきゃいけないと思うんですよね。
でもそれでいるのかなっていう。
そうなんですよね、
あの外国人のピッチャーとか、うん、なんかちょっと不安定で、
そうですね、だからそのあたりをこうどううまく勝てるときだけしっかり投げて、うん、そうじゃない難しいときは他のピッチャーをうまく使っていくっていう、そのマネジメント力ってすごく大事だと思うんですよね、うんうん、まあ、ピッチャーさえしっかりしてくれれば
意外とね、あの初めて勝ったピッチャーとかが6人ぐらい出て、うん、おこんなピッチャーいるんだジャイアンツっていう、はい、いい流れかなってとは思ってるんですけど、あと1年間もあるのかなっていうね、う
ん、あと今年僕期待してるのは、まあ、一応僕は宮崎の後輩になるんですけど、
う
ん、あの東郷、はい、彼が今年は一本立ちしてほしいなと。
ほう、
今5つぐらい勝ってるのかな、4つ5つぐらい勝ってると思うんですけど、
去年ぐらいにさ2桁、はい、きっちり勝てばいいんだよね。
そうなんです、
9勝で止まっちゃうから、はい、これ2桁勝ちは違うのになと思ってて、は
い、それを今年やってもらいたいですよね。そうやって2桁以上勝って、でそれプラスチームが優勝するってことになるともう2回りぐらい大きくなると思うんですよね、うん、でそういう飛躍の年にしてもらいたいんで、うん、なんとか1年間しっかりといい状態でもあのローテーション回ってほしいなというふうに思ってますけどね。
まっすぐとスライダーと、
うん、はい、
落ちるボールって言って、はい、ね、ちょっとこう僕も高校時代ああいうアーム型だったんで、うん、すごく見ててこう親近感が湧くんですよ すげえ球投げてますよ。
あ、でも投げ方すごくいいですよ、
ね、
はい、彼はこうテイクバックした時に手が大きくこう羽ばたくようになるじゃないですか、うん、でこの前腕の角度がすごくいいんですよね、うん、だから意外とその肩とか肘に負担が来ない投げ方になってるんですよ、
う
ん、だから結構へこたれなく投げ続けることができるはずなんですよね、
うん、
で昨年はちょっと、ね、上から投げてる感じがあったので、うん、ボールが重こう意外と強さが出てなかった部分があったんですけど、うん、今年はちゃんと本来のこうスリークォーター気味でボール投げてるので、うん、しっかりボールにこう力伝わってるなって感じはしますよね。
ちょっと今年はね2桁、
はい、
もうちょっと次の18番取れるように。
そうですね、もう本当に2桁じゃなくても15勝目指してほしいなと思いますね、はい、
で意外や意外だったんですけども、聖夜いなくてかなり厳しいんじゃないかっていう広島が、はいは
い、僕はちょっと、うん、僕の見立て悪かったです。いい選手いるのにすごく順位を低いところに当ててしまった自分が、うん、ちょっと
思うんですけど、はい、すっげえ打ちますよね。
あ、打ちますしね、やっぱ僕ピッチャーなんで、やっぱピッチャー目線で見ちゃうんですよ。だからまずバッターが全選手が、まあ、西川選手だったり坂倉選手だったりが非常に打率も高いし、うん、打点も取りますよね、うん、でそういうこともできるっていうところと、うん、その点数を取ったところがやっぱしっかりピッチャーが守りきれてるところ、
うん、
先発投手が大瀬良投手だったり森下投手だったりとか、うん、栗選手とか
床田、
はい、でみんなイニング投げれるじゃないですか、
はいはい、
やっぱこれってリリーバーにすごく負担かからないんで、
うん、
なんかその得点を取った後にしっかり守ることができるこのチームバランスが非常にやっぱ取れてますよね、
うん、打率、はい、今セリーグトップですよね、
うん、だから16年ぐらいのような感じにちょっと見えますね、
うん、
はい、
3連覇してた時代の、
はいはい、まあ、16年は、ね、ファイターズが勝ちましたけどね、
そして中日も頑張って、うん、まあそうね、大野君とか柳君とか、
はい、
きっちりやっぱそれこそ9回まで投げたろうっていう感じで投げてますもんね、はい、
延長10回、はい、パーフェクトの圧とかね
あれでも本当に佐藤輝に打たれて、まあ、完全試合は逃しましたけど、はい、あれちゃんと勝ったってところですよね。
そうです、そうです、はい、であそこで立浪監督がマウンドに上がって、うん、一言二言声かけたじゃないですか、うん、ピッチングコーチじゃなくてね、うん、あれはだからお前と勝負するぞ、お前と覚悟を決めるぞっていうところの意思表示もあるし、うん、あそこで投げ切って試合勝てたっていうのはやっぱ一番大きいんですよ ね、
勝ち星がついたっていう、はい、
やっぱああいうの見るとやっぱりエースだなって思いますよね、
うん、なんかいいんですよ。だからもし柳だったら絶対に行くって言ってるって、うん、だから俺も柳に負けないように投げるっつって、はい、いい相乗効果で右左、はい、
キャンプの時必ず柳選手とね、柳選手も宮崎なんで、柳選手と大野選手は必ずね、うん、ご挨拶に来てくれます。もう律儀にこう挨拶をして、何か一つ二つその視聴者にグッズが欲しいって言ったらそれをちゃんと提供してくれたりとか、うん、もうほんのすごい。
僕もね、柳君は明治の時代から可愛がってて、はい、ちゃんとねやっぱ明治で、きっちりしてんですね、挨拶とかそういうのが、うん、しっかり
しっかりします。本当に
確か首相ですよね、うん、4年生の時、はい、うん、すっごい柳君いつもナイスピッチとかってメール送るといつも気にかけていただいてありがとうございますってすごい丁寧に書いてくる柳井君、はい、僕はなんか応援してるんです柳
井君。いいですよね、右左ね、両エースがねちゃんとしっかりしてるんで、
うんうんうん、あと小笠原とかも、はい、いるしね、うんうん、そして DeNA がねちょっとねもうかなり俺押してたんだけど
僕もそうですよ、
ね、
だって今年のチャンピオンは僕 DeNA にしましたんで、
森君がまず怪我でショートから外れちゃって、う
ん、はい、オースティンがいない、
そうですよ、はい、まあ
頑張ってもらいたい僕の見立てが全部外れちゃうんで
まあマックはすっげえ
変わらず、はい、変わらず打ちますね、
すっげえ打ってますよね、
はい、
今年タイトル本当、うん、どうなんだろう。
今ホームランも10本か
三冠王に近いんですよ、
はい、いやだからね、岡本選手とジャイアンツ岡本選手との争いだと思うんですよね、うん、
でもそこに村上君もいるから
どうしましょう
すごいですよ、ね、セリーグのバッターの争い、
これ今年はちょっとパーリーグもうかうかできないですね。
パーリーグはでもアグーが、うん、
振ればホームランみたいな
すごいですよ
山川選手ですね、はい、
ものすごいですよね。
すごいです本当に。
3割6分ぐらい打ってるのかな今、うん、だから本当に午後の次ぐらいにもう規定打席乗ったら2ぐらいすぐ出てくるんですよ、はい、うん、今年でも全然3割バッターいないよね。
そうですね、本当ピッチャーがいいんですよね。チーム防御率はみんな本当に低いんで、
パリーグに至っては3割が3人ぐらいで、うん、その次ね2割8分ぐらいでもうベスト10きちら入っちゃうんですよね。すげえ開いちゃってて、いやーどうなるのか。まああとは阪神はやっぱスアレスいねえのが痛いのかなって、
ですね、ちょっとアメリカでうまくね成績残してないですけどね。
そう、
うん、あの片鱗がね、まあ、球速は出てますけど、うん、抑える感じが今パドレスではないんですけどね、うんうん、
まあセリーグはこんな感じですか、
はい、
パリーグは楽天、
うん、
強い
強い。
でもこの間楽天の話ずっとしてて連敗しないねって言ったその週から4連敗してね、まあ、でも、あの時も言ってたね山ちゃんね、そんなにまだあれですよ安心できる感じじゃないですよって、またちょっと動きありますよって言ったら4連敗しちゃって、うん、マークボッコになってたもんね、フルボッコになってたねこの間、
うんうんうん、
これはジョニーどう思ってるんですか。
いや僕はでも こういう感じかなって、まあ、ロッテが本当に僕の中ではあの見立てがえって感じになっちゃったんですけど、でも大体こういう目線は見えてました、
うん、
ちょっとライオンズが上がってきてるのが、うん、
だからやっぱりアグーでしょう、
まあ、山川選手はありますよね、
だって森くん怪我していないんだもんね、
は
い、
そうなんですよね
3番が、
はい、だからまあパリーグでいうとやっぱどうしてもピッチャーがいいっていうのがちょっと出てるので、うん、どうしてもそのディフェンス力かなと思いますけど、そんな中でもやっぱりライオンズの打撃っていうのは特にその長打力だったりとか、うん、やっぱ突出してるじゃないですか、
うん、
でピッチャーはやっぱり投げるのが嫌になるんですよね。
あ、そう、
こういうバッターがいっぱいいるっていうのは、
うん
うん、で中村選手もいますよね、
うん、
でその中村選手だったりとか山川選手の前にやっぱランナーを出せないっていうのもあるし、うん、で出た時には必ずなんか今振ればホームランっていうような状況になってくるので、うん、あの他のバッターに対してもすごくこう集中してしまいがちなんで、そうするとメンタル持たないんですよね。だからよくあの山賊打線って言われてる、ね、ずっと勝ってきてますけど、うん、やっぱり一番投げて嫌なのはライオンズとかありますよね。あの突然瞬発力のあるその攻撃力っていうんですか、
うん、
1点2点じゃないんで、
うん、
4、5点ババーンって取られちゃうんで、うん、やっぱピッチャーはすごくストレスかかりますよね。
うん、あとソフトバンク、
うん、
ソフトバンクもな、栗原君がな怪我しちゃったからな。
そうですね、栗原選手だったりとかね、あと上林選手も
そうアキレス腱やったって。
そうですね、あれは大きな、ね、戦力ダウンになることなんですけど、
で抑えの森君が今、はい、いないでしょ。
どう、だから不安材料はいっぱいあるはずなんですよね、ソフトバンクは、うん、でもやっぱりここにいるっていうことはそれだけその力があるっていうことだったりとか、うん、まあ、若い選手 の, やっぱその伸び率っていうんですかね、これはまあ出てますよね、うん、見てるとね、
まあ、誰か怪我してもまたすぐ出てきますもんね、
はい、そうなんですよね。本当牧原選手なんかも非常にいいですし、
うん
うん、若い選手が本当にいいですよね、
うん
うん、
でオリックスがちょっと、
はい、うん、
ちょっとんって感じなんですけど、山本君も連勝ストップで、
はい、
ラオウもちょっと不調で、
はい、杉本選手はちょっとバットがうまく出てないですね。この間も見ましたけど、うん、バットに当たる感じがちょっとしない。
あら、
うん、でちょっと時間かかりそうですね、見てると。
あら、
はい、ロッテと試合やった時三振3つぐらいしたんじゃないですかね。
あら、
当たんないんですよバットに。
どうしたかね。
だからその打つポイントがすごくこう、まあ、分かりやすく、まあ、ずれてるんでしょうね、うん、とも本人の中で、
うん、
でそのずれが前にずれてるならその一方的に、
うん、
呼び込めばいいんですけど、うん、詰まることもしてるし、
うん、
前に泳がされてることもしてるので、この奥行きの距離感が今全く分かってないように見えるんですよね。
ゴルフでいうところの、あの右にも行っちゃうけど左にも行っちゃうと、はい、もう、はい、なんだか分かんなくなっちゃうのと一緒、
はいはい、だからその修正ポイントが多分自分の中でどれなのかなっていうのを迷って打席に入ってるように見える。
なあ、やっぱなあ、真面目なんだろうな、うん、もっとこう、うん、うん、でも言ってたよね山ちゃんが、あの年齢重ね って得た技術はすぐには剥がれないって、うん、で同じようなタイプだから不器用なタイプのバッターが技術を手にしたらなかなかその技術は離れないって言ったら、まあ打ち出しますよとは言ってたけどね、うんうん、ダッシュをしろとか言ってたよね、体にキレを作るために。
はいはいはいはい、あのスプリントトレーニング結構大事なんですよね、ダッシュですよね、うん、あのまあ、体が疲れてくるとどうしても練習量って落としがちなんですよね、うん、特に今から暑くなってくると、うん、体力温存しなきゃいけないというところで練習量落ちるんですけど、うん、でも落ちちゃうとあの体の軸が太くなっちゃうんですよ、要はちょっと太ってしまうみたいね、うん、そうするとこう回転するその回す運動っていうものが、軸が太いと回すの大変じゃないですか、うん、ってなってくると遠回りしたりというかキレがなくなるってよく言われることなので、うんうん、で、まあ、ダッシュをすると体キュッと絞れて軸が細くなれば回転速くなるじゃないですか、うん、そうするとスピードが出てきますから、
なんか中日時代に星野さんに言われて、うん、試合前30メートルのダッシュを、うん、100本で、3連戦で100本走ったって言ってね、ゲーム前に30メートルダッシュを30本走ってるからゲームに入るともうフラフラだったんで、でも体のキレがやがて出てきて打てるようになってきたって言って、だからちょっと走ったらいいんだなって言ってたよね、うん、
まあでも本当打ち始めたらね、あの片目打ちは間違いなくすると思うんですけど、うん、こうバットがなかなか出てきてないですよね、うんうん、まあ、その映像もちょっと見ながら話してますけど、うん、こうグリップが いろんなこう動き方をしているので、うん、なんか本当は柔らかいんですけど、うん、なんかグリップが硬く感じるんですよ、だからバットが出てこない感じがしますよね。
あら、ちょっと不安だわ。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。
交流戦のこれからじゃあ4人の注目ポイント、
はい、
これは
僕はセリーグが今年は、うん、あの勝率は高い気がしますね、なんか勝率が上に来そうなのは僕はセリーグのような気がします。
去年久々にセリーグが勝ったんですよね、それだけど1個なんですよね、
うん、今年はちょっと僕はなんか差が出そうな気がするんですよね、うん、
それは
なぜ、セリーグの方がなんかバッターが強い感じがするんですよ、うん、全体的にチームの、うん、個人じゃなくて、うん、チーム全体のバッターの強さがなんか僕はセリーグは、うん、僕なんかなんですよ、うん、なんとなくなんですけど根拠はないんですけど、うん、振ってる感じがなんかセリーグの方が強く感じるんですよね今年は。あのオープン戦でもちょっと広島のバッティング見たんですけど、うん、広島の選手のバットのスイングもやっぱ強かったりとか、うん、でパリーグ特に、まあ、まあロッテ OB なんでいいんですけど、うん、バットをあんま触れてないんですよね、うん、で実際今現状パリーグの選手たちでどうですかね、西武と、まあ、ファイターズの1選手とソフトバンクの1選手とぐらいしかなんかバットがあんまり触れてないような気がするんですよ。
でもあれだけすごいピッチャーがパリーグなんじゃないですか、
は
い、
なんですけど、ええ、振ってる感じは僕はなんかセリーグの方が触れてるように見えてるので、うん、で速い球を投げるピッチャーもセリーグも今増えてきてるし、うん、その、まあ、パリーグどちらかというと速いピッチャーが多いんですけど、うん、まあ、速さはもうだいぶ慣れてきてるのかな、うん、セリーグが、
セリーグ、
はい、
でもセリーグで160キロ超えるピッチャーいる？
いないかもしれないんですけど、
164出したもんね、千賀君もこの間、う
ん、あと佐々木朗希ね、うん、でもね、なんでしょう、本当に僕が見た感じだとセ・リーグのバッターがバット触れてるような気がするので、うん、うん、まあ、全体的に言うとセ・リーグの方が今活発な感じ、うん、でパ・リーグの方は、まあ、個人選手は活発なんだけどチーム全体で言うと全体的にはあんま活発じゃないかなっていうふうにちょっと見えます僕は、うん、だからセリーグは今年はちょっと一つ二つの上乗せではなくて、うん、ちょっと勝ち星は多くなりそうな気はするんですけど、
ね、じゃあ特にセリーグのどこのチームが、
広島 DeNA、
広島 DeNA、はい、ほうほうほうほうほう、はい、ほう、そして、はい、じゃあパリーグだったら、
パリーグはライオンズ、おで楽天は僕はそのままあの上位は いると思います。
ほうほう、
やっぱりその連敗してもやっぱ先発ピッチャーでもやっぱいいし、うん、例えばあの、まあ、これ完全に僕が見る感じなんですけど、イメージで楽天の左バッターたちっていうのは、うん、あの長距離のバッターではなくて中距離とかすごく好打者が多いじゃないですか、うん、 って足が速くて、うん、でそういう控えに回ってる選手たちみんな同じようなイメージなんですよ、うん、で例えばその選手たちが調子悪くなった時にその選手しかいなかったら、うん、代わりの選手ってなかなか見つからないじゃないですか、うん、でも楽天の左のバッターたちっていうのはなんか同じようなイメージで見えるので、例えば他の選手、例えば誰かが選手がいなくなったとしても代わりにこうバックアップに入っている選手も同じようなことをできるだろうなっていうような選手が集まっているような感じがするので、戦い方はすごくイメージしやすいのかなと。
なるほど、
はい、であとピッチャーいいですよね。
ピッチャー
は、ね、はい、
完璧にきっちり6枚いるんで、
はい、うん、なのでここはパ・リーグは楽天とライオンズ、うん、で頑張れろって
頑張れろって、
はい、
やっぱりこの期間だけですけど、まあ、初めてやる球場とかあるわけじゃないですか、
はい、
まだ新人の選手とかって、はい、やっぱそういうのはやっぱちょっと違うんですか。
景色は間違いなく変わりますよね、うん、なのでまずグラウンドに行って、うん、まずピッチャーだったらまずマウンドに行きます、うん、練習の時にどれぐらいの距離感だったりとか、うん、あ、こんな感じなんだろうなっていうのはまず把握はさせるんですよ、練習の時に。
高さとかやっぱちょっと違うんですか。
マウンドの傾斜だったりとか違いますよね、う
ん、この間山崎君が言ってたの
は、はい、
名古屋ドームがすごく傾斜が高い、だからピッチャー投げやすいって。
ピッチャーによりますね。例えば重心を低く下げて、うん、こう肘からこう前に出るような、うん、下からこう血を這うようなボールを投げるピッチャーはマウンドの傾斜があると上にボールが吹き上がったりする可能性が高いです。
あ、
上から叩きつけないので、
ピッチャーの投げ方に、
はい、
やっぱそれがアジャストするか、ね、
あります、あります。
なるほど、ね、
で逆にこう上から叩けるピッチャーというのは、うん、マウンドの傾斜があった方がいいので、うん、ですから札幌ドームで投げるときには、うん、例えばライオンズの岸投手が投げると、うん、スーパー岸君になるって言ってスーパーサイヤン人に変わるよねとかね、やっぱりそのマウンドによって全然その投げ方と、うん、そのマウンドの傾斜って変わったりとかしましたので、
やっぱね、マリンだったらやっぱ当然それプラス風があるから、はい、言ってて山ちゃんがもうジョニーはその風を使ってカーブ投げてくるっつってそのカーブが打てねえんだっつっていや、そういうやっぱ風に乗せてとかっていうのはやっぱ計算してたの、ジョニーは。
僕はしてました、はい、
風それは自分からフォローの時、
いや、まあ、基本的にマリンの風っていうのは向かい風なんですよ、う
ん、でも海は、はい、海はだってセンターからじゃん。
センターから来ますよね、うん、そうするとバックネット裏から吹き返しで下にこう回ってくるんですよ。
あ、回るの、はい、ここで。
そうです、はい、で回ってきた風がスリットの方に向かって外野の方にこうライナーの方抜けていくので、うん、ライナーが伸びるんですよ。でフライは上の上空の風が
叩き落とされちゃう。
はい、そうなんですけど、
でピッチャーはじゃあその向こうに行って帰ってくる風に
風にボールをぶつける、はい、うん、で左からぶつかるときがあるんですよ。レフトからライトの方に来る風に対しては、うん、ぶつかって左から自分の方に向かってくるんですよね、うん、そうすると自分は右ピッチャーなので、うん、カーブとか曲がる球に対して風がちょうどぶつかるんですよ、うん、そうすると曲がるんですよ。で逆に左ピッチャーだと、うん、左投げで曲げようとするとその風と一緒にフォローで伸びていくので、
うんうん、
ほどけちゃうんですよ、変化が。だからその風が真正面から来るのか右から来るか左から来るかっていうものを一応頭に入れながら投げてました。
ね、そんなにさ風吹くのって俺この間思ったんだけど、はい、一塁のファールフライが風に乗ってショートの定位置まで飛ぶって、
はいはい、なります、なります。すごいすごい強風がありますよ、はい、
そんなに動くの
動きます、動きます。だからマリンの選手たちってポーンって上に上がったらボール追っかけないです、うん、ボールを正面に見ながらハス向いてボールを受けます、
うん、
だから例えばそのショートの選手だったりとかセカンドの選手は一塁側のファールの方にポーンとフライ上がりますよね、うん、そうした瞬間に一塁側をこう見ながらこうで下がったりとかして受けてますね、追いかけずに、はい、キャッチャーフライでこう戻ってくるじゃないですか、あんな感じでこうずっとボールを追っかけたりしますね。
あ、じゃあ、はい、初見は難しいね、
はい、だから最初他球団もそうなんですけど、うん、球場に来て風があったら必ずフライの練習しますよね、
うん、
みんな、
うん、
はい、
だから逆にそういうところで投げてる佐々木朗希君とかが、うん、大阪ドームみたいなところに行くと、はい、やっぱりちょっと感覚が違うんじゃないかって、この間それは藤川球児君がなんかテレビ解説してた、うんうん、
京セラ大阪ドームで投げてる時でボールを あれですよね、あんまりこう捕まってないですよね、うんうん、だから風をこう受けてないので、もともとちょっとこうシュート成分がボール多分あるはずなんですけど、うん、それ風があると伸びていくんですけど、うん、風がなかったら多分右に流れていったり沈んだりするんじゃないですかね、うん、多分そういうことがあるかもしれないですね。
なんかそれはね、藤川君も自身で言ってたんだけど、うん、僕も合わなかったって。あ、握りが同じなんでしょ、
はい、あの詰めてますよね、はい、
ストレートがこう普通こういう開いて握るのをこうやって揃えて投げてるだって、うん、藤川君は。それで佐々木朗希君も全く同じこのストレート握り で、あとフォークっていう持ち球もほぼ一緒で、だから僕が合わなかったから多分合ってないんじゃないのかなって、うんうんうん、それはもうなんていう説明はできないんだけど、これが相性だってテレビで言ってて、へえーって、あ、じゃあ本人あんまり好きじゃねえ球場なのかなと思いながら
あとオリックスばっかりですからね、うん、
当たるのが、
はい、もうそろそろ他のチーム3
回ぐらい、
本当もうそろそろチーム変えたいというのはやっぱどっか心理であるんじゃないですか、うんうん、はい、
で一応金曜日だと佐々木朗希君はマリンでタイガースバッツ、
はい、
で3日東京ドームで、
うん、
ジャイアンツ、
はい、
でもう一回帰ってきてベスターズとマリンで、う
ん、はい、
でやっぱ東京ドームまた違うんですか。
東京ドームはね、僕は好きでしたけどね、
は
あ、あの球場はあんまり、ね、広くないんですけど、うん、なんかこうキャッチしてもらった時の、うん、キャッチャーの音のこう響き感とかがすごく僕好きだったんですよ、
はあ、
なんか意外と集中できる球場だったんですよね。でそれを佐々木投手がどう思うかはちょっとまだわからないんですけど、
うん、
まあ本当にその相性が合えば、うん、またとんでもないピッチングするかもしれないし、ただ、うん、ジャイアンツ戦っていうところで、
うん、
全国放送で、
うん、
どっかに気持ちが入りすぎちゃって力むか、もしくは
そんなのあるの？
ありますあります。やっぱりね、ジャイアンツ戦とかになると、うん、やっぱパリーグって、うん、あるんですよ、
もうそういうの払拭してるでしょ
あるんですよ、やっぱりジャイアンツ戦と甲子園球場っていうのが、
そうなんですか。
あります、はい、テンションが違うんですよやっぱり
、やっぱ上がるの？
テンション上がる、間違いがあります。
抑えてやろうって気持ちになっちゃって、はい
はい、ありますあります。
逆にちょっと力入りすぎじゃない？
ありますあります。で甲子園はねやっぱりその聖地なんで、やっぱりあそこに行くとテンション上がりますよね、うん、
野球人はね、
はい、だから そういった意味ではその交流戦でそのパリーグの選手たちがその東京ドームのそれもジャイアンツ相手とか、でタイガース相手の甲子園球場で、あの甲子園 のお客様 の大声援っていうものとか、あの異様な雰囲気っていうのを
かなり
飲まれるか飲まれないかっていうのはある意味楽しみですよね、
だからタイガースに楽天が行くんですよね、だからローテーションでいやマー君だとかが甲子園で投げるっていうのもちょっとこれ見たいですよね、いきなり開幕。マー君今火曜日だっけ、
先日投げたのが火曜日だった
。火曜日だから524の、これは甲子園はマー君甲子園久々へっていう
でね、意外とあのローテーションの組み方も考えるんですよ、コーチたちって。まあ一応その中6で回すとかっていうのはあるんですけど、ちょうど空き火があったりとか先発ピッチャーが多かったり少なかったりでうまく組み合わせた時に、地元に凱旋とか、
この間 あの沖縄の時に東山直央が投げた時みたいに、ちょっとなんか5日ぐらいで回したっていう、
とかやっぱりその聖地に、やっぱそういう選手をマウンドに上げようとか、やっぱどっかねそういうのって考えながら、あのローテーション組んだりもするん でそういった意味ではそのセリーグの球場は結構聖地的なところがあるのでね、だからそれをパリーグのピッチャーたちが行って、でちょっと慣れてないあの雰囲気の中でどれぐらいこう力を発揮するかとか、でそういうところは結構見てて面白いですね。
なるほどね、はい、だから、ね、あの六大学だとか東都出身者はやっぱ神宮とか行くといいピッチングしたりして、見たいね、やっぱ見たいねちなみにジョニーはセリーグの球場だったらどこ良かったですか。
そうですね、僕実は肩を痛めた時から交流戦が始まって、う
ん、じゃあ投げてないの？
投げてないんですよ
交流戦。
はい。
あ、そうなの。
ほぼ投げた記憶がないので、うん、ただセリーグを本拠地にしているチームの、うん、球場でいうとやっぱり甲子園が一番、うん、やっぱテンション上がりますね。はい。で、日本一になった時も試合に出なかったんですけど、うん、日本一になった瞬間僕サードベースにヘッドスライディングしましたもん。
それはなんで？
テンションが上がった。ピッチャーで投げたくても投げれなかったし、うん、優勝決まっても投げることないわけじゃないですか、うん、でもね、優勝しちゃったからなんかヘッドスライディングしたみたいな、うん、テンション上がっちゃって
あれなんだっけ、4立てした時？
そうです、そうです、はい。
そうですよね、
で1試合投げれるあのチャンスがあったんですよ、うん、大量得点して、うん、で1イニングじゃ投げようかみたいな話があったんですけど、うん、まあ薮田っていうピッチャーがいて、うん、投げてなかったし、あの調整かけなきゃいけないので投げるって言って、うんうん、僕投げるあの機会がなかったんですよね、うん、投げたかったですけど、ね、だからバッターも立ったことないし、うん、はい、だから交流戦に何か思い出がありますって言ったらあんまり思い出がないんですよね。
それもライターなんてね、
はいはい、
高校野球児だったらなかなかライター
ってないですから ね、はい、
4試合目でゲームがちょっと押して押して押していくと、なんか途中からライターって場合ありますけど、
はい、ありますけど、はい、
いやー、じゃあとにかくまた楽しみですね。
いや、やっぱ交流戦はやっぱどこのチームもやっぱ意識しますからね。
ここでこけちゃうとペナント取れないですよね。
はい、でそれをもうみんなどっかにその意識付けされてるので、うん、やっぱりその首脳陣もやっぱ交流戦を気にっていうところがあるので、うん、だから今買いに沈んでる、まあロッテファイターズだったりとか、うん、まあ、オリックスもそうですよね。昨年オリックス良かったのでここで、
うん、
でセリーグだったら中日とか DeNA と阪神がこれを機にこうひっくり返すチャンスはいくらでもあるっていう、逆にここで落ちてしまったらもう当然もうその下3つのチームはちょっとシーズン厳しいかなっていうふうに
位置づ
けになっちゃうので、だそういったこう意識とかイメージっていうのはもう選手もスタッフもみんな感じてるんで、
うん、うん、見たい、見に行きたい見に行きましょうね。なんせこの番組日本生命プレゼンツですからね、はい、またじゃあジョージに来てもらって、はい、広島、DeNA、はい、楽天、
西武、
西武、
はい、でロッテ頑張れ、
ロッテ頑張れということで交流戦楽しみにします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセル、石橋貴明のゲートセブン。